共感、勇気、自然、新たなる金融を夢見て。藤原直也。発行、日本図書館公開。発売、近代文芸社。はじめに。今日、日本経済は大変な岐路に立たされている。これまで大多数の日本人サラリーマンが寄って立つ基盤としてきた終身雇用制、年功序列賃金は、否応なしに見直しを迫られ、本当に自分自身の実力で世の中を渡っていかなければ、妻子を養うことさえおぼつかなくなる時代を迎えている。このような時代にあって、年齢を問わず多くの人々は、言い知れない不安と恐怖を感じていることであろう。これまで経営の理念、理想、才覚とは、ごく一握りの経営者が持ち合わせていれば良いものであった。逆に言えば、一介のサラリーマンが自分自身の意見として、これらを会社という組織の中で自由に語り、それに基づいて行動するということは、ほとんど許されぬことであった。サラリーマンはそのような不自由を甘受することと引き換えに、生活の安定を保障してもらってきた。ところが今日、サラリーマンは何の準備と訓練もないままに、自分の才覚で生きてみろと会社から放り出されようとしている。確かに放り出す会社も会社かもしれないが、そうなるまで自分の生活の基盤を疑うことさえしなかった方にも若干の非はあるであろう。やめろと言われる前に自分から辞表を出すくらいの気概と準備は常に持ち合わせていなければ、これからのサラリーマンは世の中を渡っていけない。私が考えるこれからの理想の社会とは、金のない善人が精神的な面のみならず、物質的な面においても豊かに暮らしていくことができる社会である。これまでの社会では、善悪といったような個人の価値観の問題は、基本的に物質的な生活の豊かさとは無関係であった。物質的な豊かさは、金の高が決めていた。金さえあれば誰でも、その人の心情、行動に関係なく、物質的には豊かな生活を送ることができた。しかし、悪毒金を追求した人々の多くは、ここ2、3年のバブル経済の崩壊の中で、大変な苦境に立たされているのではないだろうか。逆に言えば、80年代のバブル経済の成長の中で、金は、実に巧みにある一定の思考を持つ人たちを社会から炙り出し、彼らに制裁を加えた。金を追いかけすぎて、最後に金に食われてしまったのである。金とは全く恐ろしいものである。しかしながら、おそらくこれからの社会でも、金がある人はそれなりに豊かに暮らしていくことであろう。そのような仕組みは、おそらくこれからも変わることはないであろう。しかし、今ここで我々が考えなければならないのは、金がない善人が豊かに暮らせるには、具体的にどうしたらよいかということである。すなわち金はないけれど、優しい思いやりの心を持ち、約束は必ず守り、人を裏切らず、常に向上心を持ち、日々努力を怠らない人。大金を稼ぐ才覚はないけれど、人として信頼できる人。こういう人たちが精神的にも物質的にも豊かに暮らしていける世の中こそ、我々が作り、次の世代に残さなければならない社会の基盤である。このような話を聞くと、すぐにそれは非現実的な夢だという人がいるが、夢の一つもなくて、どうして人間は生きていけるのであろうか。暗い時代であるからこそ、夢は必要であり、夢を追い求めれば、やがてそれは達成可能な希望に変わり、ついに実現する。夢や希望こそ、今人が自由に語らなければならないものである。本書は、著者が米系証券会社ソロモンブラザーズ社在職中に少しずつ書き留めた原稿をまとめたものであり、全原稿を書き上げたのは93年1月である。その後著者は同年3月、同社を退職し、 他の仲間と金融コンサルティング会社を設立した。そのため現在は本文中にある数理分析アナリストではない。しかし、あえて原稿は訂正しなかった。振り返って読み直してみると、本書はなぜ著者がアナリストを辞め、新しい金融を始めようと考えたのか、その説明にもなっている。本書には、現在の常識で考えれば、相当荒唐無稽なことも平気で書いてあるが、それは著者個人の感性の問題としてお考えいただければ幸いである。貴重な時間を節分に費やしてくださった読者諸兄から、誤字、脱字、当て字、悪文、内容の誤り、考え直すべきことなど、ご指摘賜ることができれば、著者にとって妨害の幸せである。目次。第1話、我が輩はテレビである。第2話、お分かりいただく商売。第3話、五層船団の象徴オプション理論。第4話、ママと冬彦さん。第5話、フェーズ4の投資理論。第6話、勇気の復権。第7話、人間と動物の間。第8話、それでもお屋敷が欲しかった。第9話、和船療養の構え。第10話、資本主義の慣れの果てを超えて。第11話、理性の限りを尽くして回す金。第12話、無限大からの生還。第13話、さらば水戸黄門。第14話、御用達経済の時代。第15話、平成水滸伝。
終わりに。本書を読まれた方の多くが最初に感じられる疑問は、この本は誰を読み手と想定して書かれた本だろうかという点であろう。結論を言えば、本書は特に読み手を想定していない。本書は著者が思ったことをそのまま文章にして表したものであり、特定の読み手を対象として書き下ろしたものではない。そのため、話題があちらこちらに飛んだり、専門的な話が出てきたりと、大変読みにくいものになってしまった。これも著者の未熟さゆえのこととしてご容赦いただければ幸いである。本文の中で第1話から第7話までは、ある親しくさせていただいている方への指針として最初は書かれたものである。当時、大学の非常勤講師を始めたばかりということもあって、大学の話が第1話に来ている。そして、第2話から第6話までは、数理分析アナリストとして、実際に仕事をする中で感じたこと、疑問に思ったこと、また腹が立ったりしたことを書き綴っている。結局、数理分析という窓を通じて見た金融の世界というのは、数理や合理性では納得することのできない人間の本音と、理論、理屈との戦いであった。私も最初は、金融テクノロジーの純粋に技術的な側面、いわば花の部分に興味を持ち、それを使っていろいろと分析を行うことに素朴な喜びを感じていた。しかし、数多くの顧客と会話を重ね、様々な問題の解決に取り組むうちに、技術の裏側に潜む落とし穴、あるいは技術では解決不可能な人間の心情の問題というものを、いやおうなく見せつけられることになった。金融の世界に入る前にやっていた輸出営業や経済予測の世界では、初めから理論や技術の限界というものが見えていた。しかし金融の世界に入ってきたとき、ここだけは他と違って、理論や技術がそのまま通用するだろうとの期待を持っていた。実際、金融の世界というのは、外から見ていると、まだそういう形式的な美しさというものを残しているのである。しかし、それも数年間の幻想でしかなかった。金融の世界でも結局人間という非常に不思議なものを前にして、どのような理論や技術も立ちすくんでしまうのである。 第7話、人間と動物の間では、そのような一種途方に暮れたような自分の心情を記している。第7話を記したのが92年の10月頃で、ちょうどその頃、純粋に金融技術論をまとめた会社の出版物も完成して、仕事も一区切りついたという気持ちになった。そして、第8話から第15話までは、それまでの技術屋という立場を忘れて、一人の人間として、もう一度金融の世界を見渡した時に何が見えるか、思いつくままに書き綴っている。特に第14話には芸術という言葉が出てくるが、これは自分自身の解釈では、人間の心情に訴える力を持つ技術という意味である。具体的にそれがどういうものであるのか、そういう技術を通じて何が生まれてくるのか、それを探すのがこれからの私の仕事である。光を求めて迷い込んだ金融の世界、当分思い惑う日々が続くものと観念している。最後に、著者に数多くの考えるヒントを与えてくださった株式会社牛の宮代表取締役松藤民助氏、その他草稿の段階からご意見をお寄せくださった多くの方々、また本書の出版にご尽力いただいた近代文芸社の吉村みどりさんにこの場を借りて感謝の意を表するものである。1993年5月、藤原直哉。